はいと、こんばんはです。ちょっと来るのが行くのが遅かったな。とりあえず、来ました。はい。ですね、今日もですね、やることは同じ。まあ、続きなんですけど、公開審査中超腕超怖い話の2006年の公開審査中の作品読みです。前回で作業のやつを全部読んだので、作業までのところ全部読んだので、他から今日はやりたいなと思います。で、前回どれぐらい読んだのかなと思ってバーって数えたら67話読んでました。なのでですね、とりあえず、まあ、記録してる分だけで足すと、まあ、1370話に来たと。で、今日でですね、どこまでいけるか。とりあえず、まあ、適当にですね、だらだらと行きたいというふうに思います。はい。で、ジーダ、363、大阪こと、まあ、おっさんじゃないんですけど、20代なんですけども、とりあえず、こんばんはと。おっさんだね。もう、まあいいや、とりあえずこんばんはということで、行きましょう。続きです。たからです。だいだらぼっちという題名の話から、行きましょう。淡々とだらだらと行きます。だいだらぼっち。昭和40年代前半のこと。私の両親は共稼ぎだったため、夏休みになると私は母方の祖父母の家に預けられていた。小学校の低学年まで夏休みは農村で、鳥の鳴き声と虫の声、温かいトマトの味と夏の終わりの焼いたトウキビの味が記憶に鮮明に残っている。夕方になると私はじっと空を見上げていた。太陽が消えかかろうとする瞬間に空を横切っていく巨大な影があり、毎日その影を見ることを日課にしていたのだ。空いっぱいに広がる人型の影である。この頃にはそういうのがこの世のものではないことを知っていたので、人に話すこともなかった。ただ毎日そういうのを見て、あ、今日も変わりなく帰っていったなと思うことで、なんとなくほっとできたのである。これも某アニメを見ていたらよく似ているものに出くわした。大だらぼっちである。でもアニメ映画みたいに美しくはない。なんというか、ただのどでかい人型の影である。先日祖母が亡くなった。祖母の家から見上げる空には電線が走り、空をいくつもの小さな青い部品に切り刻んでしまっていた。これでは大だらぼっちも住みづらかろうなと、そう思いながら私はタバコの火を消した。以上で、次タイヤ、収録作品長安の、回コレクションなので読めません。で、次第6点外の雨が激しくなってきた。行きましょう。第6点今年はゴールデンウィーク明けに出社したら、机に置き忘れたペットボトルの中にうごめくものが。笑いながらそういう石田さんはだらしない女だった。どうだらしがないのかというと、ともかく片付けない、不用品を捨てない、ゴミみたいなものをひたすら取っておく。だから会社の机の上も台所の三角コーナーのような様相を帯びている。ある日彼女の机から凄まじい悪臭がする。パソコンの画面の表面にアリが張っているなどという苦情が入って、直属の上司に注意され、引き出しを開けたところ、中からバナナと大福の真っ黒なお化けコンビが出てきた。創作ではなく実話なので本当に信じてほしい。そんな彼女は世田谷にあるおしゃれなワンルームマンション住まい。 では部屋はどんなかというと、これまたすごい。移住空間はベッドの上だけ。あとはひたすらゴミ同然のチラシや新聞紙、漫画雑誌や週刊誌、コンビニのポリから贈答品の包み紙までが雑然と積み上がっている。とうとう収納スペースがなくなって、それらはフロアや廊下に氾濫し、玄関すら半分埋もれている。床は見えない。料理はしないのでキッチンは倉庫状態。トイレと風呂の掃除をしないから湯船も便器も黒カビ天国。ベランダの洗濯機は排水口が詰まったという理由でもう2年間水を抜いていない。とにかくもう何て言っていいのかわからないのだが、生活するにはコンビニと銭湯とコインランドリーがあれば十分と彼女は豪語する。生ゴミだけは捨てる、匂うから。ある日、会社に出勤しようとした彼女がゴミの山を踏み分けて玄関へと向かうと、何かがバキッと音を立てた。とうとう床が抜けたのかと思ったら、足元から現れたのは数年前仲のいい友人に誘われて訪れた神社の厄除けの木札だった。木札、特に信仰があるわけでもない彼女は割れた木札、木札をぶん投げて出勤したという。そんな神をも恐れぬ石田さんに事件が起きた。ベッドの上の棚に積まれていた大量のビデオテープが地震で落下、頭上に着弾したのである。直下型が来たら圧死するかもしれないという恐怖に駆られた彼女は、とうとうその年のゴールデンウィークに部屋を整理しようという一大決心をした。ところがいざと思うとどこから手をつけていいのかわからない。用意していた大型ポリ袋が6個パンパンになっても全く収集がつかない。暇な友人でも呼んで手伝わせるかと思いながら、コンビニのおにぎりをパクついてると不意にキッチンの方から音がした。ぎょっとして見ていると、そこに押し込んだポリ袋が次々に転がって、床に積み上がったゴミがモコモコと盛り上がったのだ。まるで土の中を進むモグラのように。ベッドの上でポカーンとしていた石田さんはおっかなびっくりで立ち上がると、積み上がった雑誌やチラシの類を両手でかき分けてみた。そこには何もいなかったという。結局片付けは中止になった。異変はその一度きりだったらしい。その件について神社に誘ってくれた友人に言うと、あんたがお札踏みつぶしちゃったから第六点に気に入られたんじゃないのとゲラゲラ笑われたという。第六点とは仏教界の四階に君臨する神様で、通称第六天魔王。織田信長が崇拝したこの神様は世の神仏たちと反目する存在で、そのせいなのか汚くて散らかった場所が大好きという。別名散らかし様ともいい、自分のお祭りされている祠や社をきれいにしようとする者にたたるという非常に変な神様なのだ。まあ本当に第六点なのかどうかは知らないけど、そんな神様なら気が合いそうだし、それより変な生き物とか住んでるの見つけたらもっと嫌。そんな理由をつけながら彼女は今もゴミの中で暮らしている。以上で次抱きしめられて。派遣 OL のひろこさんから聞いた話。数年前のこと、夜彼氏と電話しているうちに話が盛り上がり、翌朝早々から某有名スキー場へドライブに出かけたのだとか。その日のうちに帰るつもりだったのだが、ついつい遊びすぎてしまった。気がつけばすっかり日も暮れ、二人ともスキー疲れでヘトヘト。あたりのペンションに空き部屋があったら泊まっていこうということになった。路肩にペンションを見つけ、車を止めては空き部屋の有無を尋ねてみる。しかしシーズン真っ盛りのせいもあってか、なかなか空き部屋が見つからない。何軒のペンションを訪ね歩いただろうか。やっとのことでかろうじて一部屋空いているペンションを見つけた頃には夜はかなり深まっていた。こじんまりとした部屋にはベッドが2つ、それぞれ左右の壁に接する形で並んでいる。ベッドの足元側の真ん中にはテレビが置かれている。私もうクタクタだから先に寝るね、そう言ってひろこさんは早速ベッドの上に横になった。彼氏は見たい番組があると言いつつ、ひろこさんのベッドの足元に寄りかかるような形でテレビの前にドカッと座り込んだ。そんな彼氏の背中を眺めながらうとうとし始めたその時、 然背中がゾクッとしたかと思うと全身が強烈な寒気に襲われた。体中がブルブル震え、歯がガチガチとなる。暖房は入っているし毛布もかけている。薄着しているわけでもない。え、何これ。体を起こそうとしたが、なぜか首から下が全く動かない。視線を足元へ、彼氏へと向けるだけで精一杯だ。ねえ、ちょっと何か変だよ。彼氏にそう話しかけようとしたが声が出せない。ふと気づくと、ひろこさんの視界に妙なものが入ってきた。妙に青白い亮の腕、背中側から体の正面に巻きついている。背後には壁しかないはずだし、彼氏はあそこでテレビを見ている。これは彼氏の腕ではない。後ろからいるはずのない誰かに抱きしめられている。背中に人肌の感触、腰のあたりには妙に硬い部分。そう理解した途端怖くてたまらなくなった。ねえ、ねえったらお願い、こっち向いて助けてと何度も叫ぼうとしたが声にならない。体の震え、冷や汗、それに涙が止まらない。彼氏はといえば、こちらには全く気づかず相変わらずテレビに見入ったままだ。そんな状態が何分、いや何十分続いただろうか。ふと彼氏が立ち上がり、ひろこさんの方へ向き直った。その瞬間スーッと体の呪縛が解けた。あの青白い両腕もどこかへ消え去っていた。どうした、ひろこ、大丈夫か。ただごとではない様子に気づいた彼氏が声をかけてきた。思わず彼氏にしがみつき、幼子のように号泣してしまったひろこさんであった。その夜は仕方なくもう一方のベッドで寝ることにした。ただし今度は彼氏の両腕に抱きしめられて。それって金縛りだよね。単に疲れすぎてたんじゃ。私もそう思いたいんだけど、一つ引っかかることがあったのよね。翌朝、ひろこさんはペンションのオーナーを捕まえると、事の一部始終を語って聞かせ、心当たりがないか問いただしたのだそうだ。オーナーは一瞬表情を曇らせると、すぐに取ってつけたような作り笑いをしつつ、ずいぶんお疲れだったようでとだけ答えたそうだ。でもね、笑ってるのに頬が引きつってたのよ。あれは絶対に何か隠してたんだと思う。以上。364、朗読ジャンキーおじさん、こんばんはと。まあ、おっさんじゃねえしね、おっさんじゃないんですけど、20代なんですけど、朗読ジャンキー、褒められてんのかな、これ、わかんねえ、うん、はい。とりあえず、こんばんはと。はい、で次、タクシー、これは買いコレクション、言えてない。で次、たけし、これも買いコレクション。たけるくん、そこはある旅館の廃墟だった。大学生の山下さんと小泉さんの2人は肝試しに来ていた。時間は深夜2時。肝試しにはもってこいの時間だ。闇に紛れぽっかりと口を開けた玄関の前に佇む2人を、パタパタと鈍い音を立ててはためく歓迎と書かれた旗が未知の世界へ誘っているように見えた。2人は意を決し闇の中へ踏み込んだ。山下さんは幽霊に興味があった。霊感は全くないのだが、一度は見たいと思っていた。そんな矢先、小泉さんが有名な心霊スポットが近くにあると教えてくれたのだった。小泉さんは乗り気じゃなかったが、しつこく誘う山下さんに根負けし、しぶしぶついてきたのだった。旅館というよりは民宿といった感じのこじんまりとした建物だった。小さなフロントの先、闇の中に階段がわずかに姿を現していた。狭い階段を2人は一列になって上がった。階段を上り詰めた2人の遥か前方にステージが見えた。足元に敷かれた畳は藁が覆い尽くし、かやぶき、わかんないや、緑の絨毯を作っていた。ムッとする周期が宴会場に立ち込めていた。暗闇の中、2人は凍りついた。ブツブツと男のつぶやきがこだましていた。 独り文句を言うような声はステージの奥から漏れていた。ステージに垂れ下がった真っ赤な幕の端が膨らみ、時折揺れていた。野郎、どこへ行きやがった。膨らんだ幕から男の声が漏れた。山下さんは声をかけた。すみません。膨らみの揺れが止まり、幕に包まっていた男が顔を覗かせた。何か。青白い顔の痩せギスの男はボソッとつぶやいた。いえ、ちょっと心配だったもんですから。あ、大丈夫ですか。山下さんはやんわりと聞いた。深夜廃墟の中で一人幕に包まっているなんて尋常じゃない。自分たちと同じ理由とは思えない。すると幕から覗かせた彼の格好はスーツ姿だった。ギョロッと山下さんを睨んで痩せギスの男は質問に答えず階段へ向かった。おい、ガキ見なかったか。二人に背を向けたまま男は言った。いえ、見ませんけど。山下さんがそう答えたとき、痩せギスの男はやめに紛れて消えていた。おい、あいつ変じゃねえか。うん、ガキってあいつの子供のことか。わかんねえけど、こんな夜中になんだろうね。二人は痩せギスの男が気になっていた。タケル、タケル。突如階段から女の声が聞こえた。二人はたじろいだ。タケル、タケル。階段から聞こえた声はだんだんと大きくなった。タケル。どうやら女は宴会場に来たようだ。ずさずさっと、わらを、わらじゃないんだよな。かやを絡ませて引きずる音が響いた。わからない、読めない。タケル。突如二人の背後から聞こえた。なんだよ。不気味なあまり立ちすくんでいた二人は恐る恐る振り返った。二人は安堵のため息をついたが、同時にあっけに取られた。そこにはびしょ濡れの女が立っていた。白いネグリジェを着た女はまるで頭から水をかぶったように濡れていた。青白い肌に水気を含んだネグリジェがぴったりと張り付いていた。あまりに寒々しい姿に二人は息を飲んだ。どうしたんですか。大丈夫ですか。山下さんは尋ねた。ええ、それより私の子供を見なかったでしょうか。タケルって言うんですけど。髪から水滴を垂らし女は聞いた。いえ、見ませんでしたが。そうですか、どうも。女はそれだけ言うと暗闇に消えた。おい、大丈夫か。あいつも子供って言ってたな。確かさっきの男も、夫婦だろうか。それにしても何しに来たんだろうな。二人は気になった。痩せギスの男といい、濡れた女といい、おかしすぎる。ずーっと突然闇の奥から大量の水が流れ出すような音が響いた。どうやら音は階段の下からのようだ。二人はそっと1階に降りた。じゃあとものすごい勢いで流れる水と、それに追いつかない排水される音が交わっていた。流号という排水される音。奥に大浴場の看板が見えた。どうやらそこらしい。じゃあ流号、バシャンバシャン。大洪水に混じり激しく水が跳ねる音がした。大浴場の薄曇りのガラスに大量の水滴が飛び散っていた。誰か中にいるらしい。殺してやる、殺してやる。男の叫び声がガラスの向こうから漏れた。二人は意を決し勢いよくドアを開いた。あ、痩せギスの男が水のあふれる浴槽に両腕を何度も強く押し付けていた。おい、あれ。二人は愕然とした。男の腕に男の子が抱かれ、水に沈められては上げられ、苦しみ泣いていた。助けて。溺れる男の子は悲痛な叫び声を発していた。 アハハハハという男の笑い声とともに姿が消えた。男の子もいなかった。浴槽に水などなかった。おい出よう。二人は一目散に玄関に向かい走った。おいあれ何なんだ。小泉さんは泣き声で叫んだ。通路の向こう真っ暗な中に小さな光が二つ輝いた瞬間、ものすごい速さで光は二人に近づいた。ギョロギョロと目玉を光らせたネグリジェの女が闇から飛び出してきた。青白くパンパンに腫れた女の顔から大量の血が流れ、顔を赤黒く染めた。タケル、ランランと目を光らせ女は叫んだ。二人は意識を失った。かつて旅館に母子が客としてやってきた。二人が温泉に浸かっていたところ、ノイローゼの男の客が入り込み二人を浴槽に沈めた。男はその後宴会場のステージの袖で首をくくっていた。いつまでも繰り返す例いるんですね。山下さんは言葉少なにつぶやいた。以上。ジータ365。うわこんばんは、いさまさん、生で聞くのは初めてだと。生で聞くのは初めてだ。お珍しい方もいらっしゃるもんで、とりあえずこんばんはと。366、いさまスいさまアスとこんばんはと。先週生いとこさん見てきたよと。生いとこさん見てみてね。今度なんかそういうのあったら教えてもらおうかな。行ってみたいね、一回ぐらいね。いいね、うん、普通になんかそういうの行ってみたいですね。興味ありますね、うん、で行きましょう。全然詳しくないですけどね、自分そういうの。ただこういうの読んでるだけなんですけど、はい。で、次、たたられる話なし、インターネットサーバーへ。で、立ち食いそば屋のババア。立ち食いそば屋のババアっていう階段は階段なの、これリアルの話な感じがするわ。まあいいや、行きましょう。元大学生、現在はプーの大原くんの話。大原くんが大学生だった頃、彼の住むアパートの近くに立ち食いそば屋ができた。まあ新規開拓ってことで試しに入ってみたんですけど、開店早々だというのに立ち食いそば屋の中は無人だった。店員の姿も見当たらない。これダメな店だなと思ったんですけど、ここまで来て黙って帰るのも尺だったんで店員を呼んでみたんです。大きな声を上げたが店員が出てくる気配はない。カウンターの奥に店員の休憩する部屋みたいのが見えたんですけど、そこに誰もいる様子がない。それで身を乗り出してカウンターの中を覗き込んでみたら、カウンターの内側の床には老婆が横たわっていた。やばいって思いましたね。そのばあさん目を見開いたまま倒れていたんです。刑事事件の現場に踏み込んじゃったって感じでした。でもよく見たら出血してるわけでもないし、店員の格好してるし、寝てるだけかなと思って、なんで床で寝てるのかっていうのはあったけど。大原くんはばあさんを起こそうと声をかけた。しかし反応はなかった。目を見開いたまま微動だにしなかったという。どうしようかな、面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だし逃げちゃおうかなと思っていたら、背後で引き戸が開く音がした。大原くんは振り返った。そこには老婆がいた。床に寝ていたばあさんとうり二つだった。えっと思って床を見たんです。そうしたら床に寝ていた老婆がゆっくりと立ち上がった。あっけに取られた大原くんが固まっていると老婆は口を開いた。お客さん、ご注文はコロッケそばセットください。老婆はそばを茹で始めた。大原くんは後ろを振り返ったが、立っていた老婆は消えていた。開いていたはずの引き戸も閉まっていた。それから20分ほど経って大原くんの前にコロッケそばセットが運ばれた。自分が見たものが何だったのかは分かりません。あのばあさんは普通の人間じゃなかったのかもしれません。 ただそばの味は普通であってほしかった。そばは伸びてるし、コロッケは解凍し損ねてジャリッとして最悪の食感でした。つゆも妙に辛かったし。そう言って大原くんは一息ついた。でも最悪だったのはセットについていた稲荷寿司です。油揚げの甘辛さが肝なのに、あの稲荷寿司はほとんど酢の味しかしませんでした。酢。しかし不気味な老婆を前に出されたものを残す気にはなれず、大原くんは出されたものを完食した。食べた後喉が渇いて仕方なかったけど、お茶も水も出ませんでした。給水器もセルフの水差しもなかったし、この店にこれ以上いたくはなかった。大原くんはそそくさと会計を済ませ店を出ようとした。しかしばあさんに呼び止められた。お兄さん、回転サービスだからこれ持って行きなさい。パックに入った稲荷寿司だった。捨てたりしたらあのばあさんにたたられそうなんで、泣きながら家で稲荷寿司は食いました。やっぱりお酢の味しかしなかったけど。それから大原くんはその店に行くことはなかったが、ばあさんの店は1年くらい営業した後潰れたという。以上。で次、他人任せなし、タペストリー。当時私と同じ高校の同級生だった A 君は借家に住んでいました。その家は正面から見ると三角形に近い形をしていて、中は真ん中から2つに分かれていて、2軒入居できるようになっていました。道路に対して垂直に建てられており、その道路側の部屋に彼は住んでいました。彼の部屋は2階の一室で、隣の部屋との間の壁側へテレビやステレオを置いて、反対側の道路側の窓の下にはベッドを置いていました。ある日寝ていると夜中にふと目が覚めたそうです。そして何気なくテレビの横に貼ってあった赤いタペストリーをぼんやり見ていると、右端の下の方からどんどん黒くなっていくのに気がついたそうです。 A 君は窓のカーテンを開けて寝る癖があり、月明かりでぼんやり見えたと言います。それは黒い色に変化するのではなく、漆黒の闇が徐々に広がるような感じだったと言います。そしてその闇がタペストリーの3分の2程度に広がった時に、ぬーっと女性の頭が出てきたというのです。ロングヘアで顔はよく見えなかったそうですが、女性であることだけは判別できたそうです。そしてその女性は一言つぶやくと、またスーッと引っ込み、タペストリーもまた元の赤色に戻ったそうです。女性の一言とは、今だから言うけど私はここで死にました。結局その家からはしばらくして引っ越したため、それが事実なのかは今もわからないそうです。以上。で次、玉と竿、貝コレクション収録、ダム湖なし、断言。日田さんが仕事を終えアパートに帰った時のこと、玄関でブーツを脱いでいると、こんばんはと部屋の中から声がした。驚いて顔を上げると、部屋の真ん中に面識のない若い女性が立っている。誰？日田さんは女性に声をかけた。その問いに女性は答えず微笑んでいる。問い詰めようと日田さんが部屋に入ろうとした瞬間、あなたろくな死に方しないから。女性は厳しい口調で断言して、目の前から忽然と消えた。以上。次、団体写真。 私が中学生の時、同級生の K から不思議な写真を見せてもらった。 K が3歳の時に祖父に撮ってもらった写真で、彼が自宅の庭で三輪車に乗っているところを写したものだ。写真には中央でご機嫌に笑っている K 以外にもいろいろなものが写っている。私が覚えているものでは、芸者らしき若い女性、袴姿の男、馬の横顔、頭のない羽織袴の人物、何かを担ぐような格好をした男の正面姿、写真の正位置とは逆さに正座している二人の老婆などで、それらが K を囲むように写っていた。 K が両親から聞いた話では、写真には最初彼しか写っていなかったそうだ。しかし彼が成長するにつれ、その写真にどんどん蒸気のような不思議なものが浮かび上がってきたという。そんで親がさ、気味悪がって写真を捨てようとすると、じいちゃんものすごく怒ったんだって。なぜだか理由は教えてくれなかったらしいけど。 K の祖父は彼が中学に上がる直前に亡くなっている。 K はその時になって初めてその写真の存在を知ったのだという。そして本人は怖がるどころか面白がって写真を見せびらかしていたのだ。後に開かれた成人式で K と再会した時、写真のことを尋ねてみた。すると K は今まで写っていたものは全て消えてしまったのだという。期待していた私が少し残念そうな顔をすると、 K は笑って、でも最近になってまた一人現れたぜ、じいちゃんがと言った。今度見せてもらおうと思う。以上。次、団長。まがまがしい威圧感、白く冷たい炎のような輝き、視線が吸い込まれる。日本刀、それも技物である。青木さんの家には現在8振りの名刀が施蔵されている。お母さんよ、私がいくら言ってもやめないの、次から次に。建設会社役員で仕事一筋に生きてきた父の唯一の趣味、骨董市や刀剣愛好会などに顔を出しては大枚はたいて譲り受けてる。手に入れた品はガラスケースに収め、抜き身で陳列してあるのだという。それが年に一振りのペースで増えていく。人殺しの道具をありがたがる気持ちが理解できない。あれは本当に恐ろしいものなのにちっとも分かっていない。彼女はそうため息をついた。その日父が購入してきた太刀は、専門知識のない青木さんにも聞き覚えがあるほど有名な刀匠の一品だが、彼女は父の手で誇らしげに抜かれた白刃を一目見た瞬間、胴震いが止まらなくなった。怖い、この刀は怖い。ギラギラと輝く刀身、室内照明の反射光がこれほど眩しいものだろうか。部屋の温度がみるみる下がっていくのがわかる。なぜだか実際に使われていたものに違いないとの確信があった。目をそらせないの。でも反対に見られてるような感覚もあって、あんな刀は初めてだった。鳥肌が立った。お願いだからそれを家に置かないでくれと懇願したものの、聞き入られるわけもない。父は因縁を恐れているなら無用、年代的に見て実戦に使用されたことはないと言った。名だたる武家の宝刀として大切に保管されていたものだと誇らしげに説明を加える。やや狂言的な父親であり、あまり口を挟んでは機嫌を悪くする。胸の詰まるような不吉さを感じながらも、青木さんは観念せざるを得なかった。その夜のことである。自室で床についていた彼女は唐突な息苦しさに目を覚ました。暗い、異様に暗い。枕元の時計を見ようとしたが体が動かない。金縛り。 という言葉が脳裏をよぎり驚愕を覚えた次の瞬間、へそから背骨にかけてどんと鋭い衝撃が貫いた。息が詰まる。何が起こったのか。室内はシーンと静まり返っていた。青木さんがその状況を理解するまでにかなりの時間を要したという。ひやりと復興の中へヤキが侵入し、彼女は自身の体がどうなっているのかを知った。腹が真っ二つに切断されている。痛みはなかった。あるのはただ今にも発狂しそうな生々しさ。腹を断ち切られた感触、その断面を撫でる空気の流れ、肺がずるりと動く、肋骨の下に空洞ができる、心臓が押し出される、腸が腹腔から次々に滑り落ちていく。体の内側の皮膚感覚でそれがわかる。何が、これは何、なんで私が死ぬ、死んでしまう。助けて、助けて。少し離れた場所で男の声が聞こえた。意味不明な怒声、何かの掛け声かもしれない。青木さんは再び目を覚ました。全身に油汗がにじんでいる。身をよじり嘔吐した。鼻血が出ていた。あまりの恐怖に震えが止まらない。遠く両親の寝室から母の悲鳴が聞こえる。翌日父は会社を休み、真っ青な顔で九段の刀を手放した。理由については一言も喋らなかった。母は体調を崩し通院するようになった。夢、ただの夢、分かってるけど多分一生忘れられない。今までにも刀を持った幽霊が出たことはあるよ。でもそんなのとは比べ物にならないくらい本当に怖い夢。父は現在も日本刀の収集を続けていくのだという。青木さんは一刻も早く実家を出させてくれと両親に嘆願し続けている。以上。次、タンポポの花。幼い頃に不思議なものを見た記憶はないだろうか。その頃は不思議だと感じていなくても、大人になってみて思い出して、あれは何だったんだろうと首をかしげる。そんな奇妙なものを見た記憶。幽霊だとか妖怪だとかいったカテゴリーに分類できない変なものとしか言えないもの。例えば色のついた人というのは一体何者なのだろうか。 S さんは霊感があったりするわけではなく、現在もごく普通の主婦だが、彼女には子供の頃水色の人が見えていたという。水色の人は二人組で男と女、外見は20代くらいの若者のようだが、身長は1メートルほどで、教育テレビの幼児番組に出てくるお兄さんやお姉さんのような格好をしていたという。そして全身が水色。水色の人たちは S さんの家の裏庭に住んでいて、いつもキャッチボールのようなことをして遊んでいたという。一緒に遊ぼうとか思わなかったのと尋ねると、なぜか一緒に遊ぼうという考えは浮かばず、ただ二人が遊んでいるのを眺めていたそうだ。水色の人たちの方でも S さんの存在には全然注意を払っているような素振りはなかったらしい。それに水色の人たちのキャッチボールは球のスピードはゆっくりだが、球の動きがやたらに変化するので、一緒に遊んでもついていけなかっただろうと S さんは付け加えた。毎日のように S さんは水色の人たちを眺めていたが、そんな S さんと水色の人たちの奇妙な交流はある日突然にぶっつり終わることになる。庭の隅にタンポポの花が咲いていたから春の出来事だったと思います。 S さんがいつものように水色の人たちが遊んでいるのを眺めていると、 S さんの母親が裏庭にやってきた。母親には水色の人たちは見えていない。 S さんはそう思っていた。今までに何度も水色の人たちがいる時に母親は裏庭にやってきたが、まるで無反応だったからだ。しかしこの時は違った。
あらあらあら、ダメじゃないの。
母親はそう言うなり、水色の人たちに近づき説教を始めた。水色の人たちはキャッチボールをやめ、首相の面持ちで母親の話を聞いていたが、やがてすごすごと立ち去っていった。母がどうして水色の人たちを叱ったのか、どんなことを話していたのかは覚えてません。というよりも、その次の日から水色の人たちは裏庭に姿を現さなくなった。Sさんはどうして水色の人たちを叱ったりしたのと母親に詰め寄った。しかし母親はきょとんとした顔で、何の話、夢でも見たんでしょと、本当に何のことかわからない様子で戸惑っていたという。
夢とか思い違いではなかったと思います。かなり鮮明に水色の人たちの様子を覚えていますから。それに
水色の人たちが親に説教されている間、2人が使っていたボールは男の方が持っていた。不気味なくらい真っ暗なボールだった。説教が終わって退散するとき、男の水色の人は無造作にボールを投げ捨てて去っていった。ボールはコロコロと転がって、咲いていたタンポポの花の根元で止まった。Sさんはそのボールを取りに行こうとした。しかし母親に家に入るように促され、仕方なく裏口に向かった。ドアを閉める際に名残惜しげにボールの方を見ると、ボールはいつの間にかなくなっていた。ボールがあった傍らのタンポポの花は枯れていた。次の日もそのタンポポの花は枯れたままでした。周りのタンポポの花はきれいに咲いていたんですけど、もし夢だったら現実のタンポポは枯れていなかったはずです。
以上。
次、違うんです違うんです。尿意を無視して眠り続けることは困難を極める。時計を見れば午前2時5分。もうダメだ。完全に目が覚めてしまった。小島君は布団から這い出し、ユニットバスのトイレへ向かった。狭いバスルームの電気をつけ、ドアを開ける。便座を上げようと前かがみになったところで、視界の隅に人影を捉えた。だらしなく垂れ下がったシャワーカーテンの向こう、浴槽の中、ボサボサに荒れた黒髪、擦り傷だらけの腕、キャミソールを着た女が背中を向けて立っていた。瞬間的に膀胱が収縮する。激痛。小島君はうめき声を上げながら玄関へ走った。ロングの T シャツにトランクス一枚という姿、裸足のまま真夜中の住宅街へ踊り出る。耳の付け根から足指の先まで全身が鳥肌に包まれていた。なんだ今の、誰だ、怖い、逃げなくては。とりあえず友達の家、その前にどこかで証言。夜道を走り出そうとして小島くんを再びうめき声を上げた。アスファルトの上がこんなに小石だらけだったとは。足の裏が痛くてまともに歩けない。妙な歩き方が尿意を刺激する。よたよたと10メーターほど進んだものの、辛抱をたまらず立ち止まった。電柱の陰に向かい、慌ただしくトランクスを下ろす。ちょろりと放尿が始まった瞬間、視界の隅に人影を捉えた。目の前に佇むマンションの壁面2階の位置、擦り傷だらけの足、直立不動の姿勢、キャミソールを着た女が背中を向けて張り付いていた。瞬間的に膀胱が収縮する。激痛。小島君は三度うめき声を上げながら歩き出した。小便まみれの小島くんが巡回中の警官に保護されたのは午前2時28分。
その身が置かれた状況の説明は困難を極めた。
以上。
次、
地下鉄のホーム、午後4時。地下鉄 H 線 K 駅ホーム、午後4時。外回りを終えた Y さんは少し早めに家路に着くため電車を待っていた。入線放送が流れ、ゴーという轟音が聞こえ始める。 Y さんは無意識に電車が来る方を見た。なぜか女と目が合う。その女はホームの柱から上半身だけニョキッと斜めに生えていた。
以上。次、近道なし、チャイム。
深夜、相沢さんの家に突如としてチャイムが鳴り響いた。ピンポン、ピンポン、ピンポン。静寂の中響き渡る弾むような高い電子音は不気味だった。相沢さんの家の玄関は2階にあり、外階段を上がって訪問客は入ってくるわけだ。すると相沢さんの子供部屋が鈍い振動に包まれる。外階段は子供部屋のすぐ隣にあり、壁が薄いのだろうか、足音に合わせた小刻みな振動が伝わってくるのだ。巨漢な客の時などはヒーヒーと息切れのする声まで聞こえた。おかしいな。相沢家の長男忠志君は子供部屋で布団に潜ったまま玄関の様子を伺っていた。漫画本に夢中で夜更かししていたのだが、子供部屋は物音一つしなかったのだ。家族の者はぐっすり眠っているのか、誰もチャイムに気がついていないらしい。
ピンポン、ピンポン、ピンポン。
またリズムよく甲高い電子音が響いた。誰だ？
兄ちゃん誰だろうね。
いつ起きたのか、布団の中にすっぽり体を埋めた弟だった。
音しなかったんだよな。誰だろうな。揺れなかったよね、この部屋。
弟も起きていたのだ。物音一つしない客が怖いようだった。
でもね兄ちゃん、誰か訪ねてくる気がしてたんだ僕。
弟の言葉に忠志君は驚いた。実は寝転び漫画本を読みふけっていた忠志君自身、チャイムが鳴る少し前、誰か来る気がしていた。なんとなく漫画が頭に入らず、どういうわけだか外階段の手すりをゆっくりと伝う小さな手がイメージされていた。
ピンポン、ピンポン、ピンポン。
またもチャイムが鳴り響いた。
兄ちゃん、きっと子供だよ。
布団を震わせ弟がつぶやいた。ハッとしたが、ただし君は冷静に聞いた。
なんで？さっきまで僕うとうとしてたんだけどね、その時夢を見たんだ。ちょっとだけどね、僕が玄関から下の庭を見下ろしていたんだけども、いつ来たのか、ウルトラマンのお面をつけた子がね、僕を見上げてるんだ。それでその子がだんだん近づいてきて階段を上がってくるんだよ。それで僕怖くなって玄関閉めちゃったんだ。
たどたどしくだが落ち着いて語る弟の夢の話に、忠志君は背筋にゾクッとしたのを感じた。
ガラガラ。
突然の物音に凍りついた二人だったが、すぐ安堵のため息をついた。親父がやっと起きたらしい。子供部屋の向かいの寝室の扉を開ける音だった。
ピンポン、ピンポン、ピンポン。
誰だよこんな夜中に。はい、どなた？
ブツブツと文句を言った後、玄関を開け呼びかける親父の声が響いた。二人は布団の中で聞き耳を立てた。 ふざけてやがんな、まったく。
怒ってぶつくさつぶやいた親父は部屋へ戻っていったようだ。
なんだろうな、誰もいないみたいだぜ。
うん、変だね。
二人はその言葉を交わした後唖然とした。
あ、兄ちゃん。
二人の頭にお面をつけた子供がとぼとぼと階段を降りていくイメージが浮かんだ。階段を降り、庭に降り立った子供はウルトラマンのお面をゆっくりと履いた。玄関をニコニコ笑って見上げる顔面蒼白の男の子を知っていた。
あ、トール。
二人は同時にいとこの名を叫んだ。突如暗闇に電話が鳴り響いた。以上で、次着信なし。もう一つ着信。その日、自宅のお風呂に浸かってくつろいでいると、背中側の壁の中から携帯電話のバイブレーターの音が聞こえた。以上。
なこれ一行かよ、おい。
んで、次。茶柱。S さんが静岡にあるおばあちゃんの家に遊びに行き、縁側でお茶を飲んでいた時のこと。冬の日で縁側は寒かったが、その分お茶は美味しかった。ふと見ると2杯目を注いだばかりのお茶の上を1本の茶柱が浮遊しており、それがおもむろに直立した。茶柱。彼女は生まれて初めて茶柱が立つのを見たということもあって大層喜んだ。
おばあちゃん見てよ、茶柱立ってるよ。
すぐに怒ってからおばあちゃんがやってきて覗き込んだが、あっという間にそれは沈んでしまった。おばあちゃんは残念がったが、 S さんはまた立ったら見せてあげるねと言って慰めた。それから間もなくして庭の向こうが騒がしくなった。おばあちゃんの家にも男が飛び込んできた。
おい、大変だよ、ワインとこのじいさまが。
おばあちゃんが家を飛び出していったので S さんも慌てて後に続く。少し離れた家の庭に数人が集まっていた。庭の飛び石の脇、玄関までもうすぐというところで老人といくつかの植木鉢が横向きに倒れていた。 S さんからはその顔までは伺えない。少し離れたところに片方のサンダルが見える。二人の若い衆が老人の傍らに近づき、これはひどいとつぶやいて老人を仰向けにした。ゴロンと仰向けにされた老人の片目には緑色の棒が深々と突き刺さり、天に向かって伸びていた。おそらく植木鉢に刺さっていたものだ。
茶柱だ。
これはさすがにおばあちゃんに言うわけにはいかなかった。以上で、次中古住宅。
今までずっとアパート暮らししてたからもう嬉しくって。
辻野智子さんの幼い頃のことだった。まだ小学生に上がりたてだった辻野さんは引っ越した。それまで古い6畳一間のアパート暮らしが続いた一家にとって、中古とはいえ我が家を手にしたことは最上の喜びだった。両親はもちろん智子さんの喜びようは尋常ではなかった。夢に見た自分だけの部屋が持てたからだ。その家は綺麗な白壁の2階建てで、ひときわ目を引いたのが2階の隅にある一部屋、智子さんが使うことになった部屋の窓のすべてが色とりどりのステンドグラスだったことだ。夢のような部屋に智子さんは胸ときめかせていた。
おはよう。
朝がつらかったはずの智子さんがすがすがしく言った。新しい素敵な我が家は智子さんの目覚めまで気持ちよくさせていた。テーブルについていた両親も笑って返した。 あのね母さん、あの部屋すごいのよ。朝起きるでしょ、すると私の顔に光がかかってるの、すごく気持ちいいんだ。外からの光でステンドグラスが輝いて、私の真っ白な部屋が滲みたく染まっちゃうの、すごい綺麗なんだよ。興奮して語る智子さんに両親は微笑んで相づちを打った。その日、智子さんは学校から戻ると自分の部屋に入った途端歓声を上げた。夕暮れがステンドグラスを伝い、薄暗い部屋を琥珀色に染めていた。
うわーすごい。
しばらく智子さんはその光景に見とれていた。
トントントン。
その時小さな足音が聞こえた。智子さんの家の玄関は2階にあり、外階段がちょうど智子さんの部屋の外にあった。
トントントン。
誰か上がってくるらしかった。小さな足音は子供だろうか。智子さんは友達かもしれないと玄関を開けた。しかしそこには誰もいなかった。もちろん見下ろしてみたが、下にも人はいなかった。
変なの。
智子さんは玄関を閉め部屋に戻った。いつしか夕日も落ち、智子さんの部屋はただの暗闇になっていた。なぜか暗闇の隅っこが気になり目を凝らした。何かそこだけが黒い渦を巻いているように見えたのだ。パタン。ゾッとした智子さんはドアを閉めた。智子さんは部屋のドアに手をかけていた。なぜか暑い。夏のようなジメジメしたのではなく燃える暑さだ。
なんだろう。
トントントントン。智子さんの部屋の内側から激しくノックされた。
トントントン。
一体誰がいるんだろう。ドアノブに手をかけると、あまりの暑さに智子さんは絶叫した。バシーンというけたたましい破裂音とともにドアが吹き飛んだ瞬間、発光が部屋から放たれ、あまりの眩しさに智子さんは 目を覆った。発光が収まると、智子さんは部屋にそっと足を踏み入れた。なぜか智子さんの家財道具は一つもなく、真っ白な四角い部屋があるだけだった。隅っこの一つが渦を巻き、その手前に腰を下ろし、両腕で膝を抱えた少年がいた。白の上下の服はとても眩しかった。トムコさんが目前にいるのに、その少年は気がついていないらしく、うつろな目を窓にやっていた。トムコさんは理解できず立ち尽くした。やがて少年はおもむろに立ち上がると、窓に落書きをしていたように見えたが、その青白い顔は涙を流し歪んでいた。やがて部屋中が真っ赤に染まり、少年は渦に吸い込まれ、部屋の隅から消えていた。
トモコ、トモコ。
お母さんが心配そうな表情でトモコさんを覗いていた。部屋の前で倒れていたという。
ああ夢だったのか。
智子さんは安堵のため息をついた。夜、智子さんはなかなか眠ることができず、一人悶々としてベッドの中にいた。何時頃だろう。こうしてベッドに入ってからかなり時間が経っている気がした。
トントントントン。
外階段を上がってくる音が響いた。
トントントントン。
小さな足音だ、子供らしい。
トントントントン。
前にもあったことを思い出し、恐怖に怯えた智子さんは布団に潜った。
ガチャッキ
ー。玄関がゆっくり開く重い音が響いた。
ガシャン。
玄関が激しく閉まった。
どこどこどこ。
智子さんの部屋に小さな足音が近づく。
やだ、来ないで。
智子さんは目をつむった。
ガチャ
ッ。智子さんの部屋が開いた。
来ないで。
トクトクトク。部屋を歩く小さな足音は智子さんのベッドの脇で止まったようだった。つつーっとゆっくり布団が引っ張られ、布団から智子さんの顔がさらけ出された。目を開いた智子さんの目前に、すすで真っ黒な顔の少年が智子さんを覗き笑っていた。その笑い声は
かすかになり消えた。気がつくと朝だった。
あ、
智子さんの窓ガラスのステンドグラスが全て外れ、床で粉々になっていた。慌て出した下敷きの薄いガラスに近づいた智子さんはその場に凍りついた。黒く変色した窓枠にはまった薄い窓ガラスにいくつもの文字が書き殴られていた。出してお願い、助けて、と。以上。で次、祇園祭りで帳尻。その年の10月、安藤氏の職場の部下である小暮君のお父さんが急死した。死因は脳硬変であった。違う、肝硬変であった。不動産業をしていたお父さんの亡骸は事務所のソファーの上で発見された。帰宅しないのを不審に思った小暮君のお母さんが会社に連絡して、同僚がそれを発見したのだという。翌年のお盆近くになった頃、小暮君は原因不明の軽い不調を訴えた。妙に体がだるいという。夏風邪でもひいたのかと安藤氏は彼の額を触ってみたが熱などない。ところが今度はそれが安藤氏に移った。とんでもない胃痛で仕事に集中などしていられない。結局2時間ほど横になって休んだが良くならないので早退することになった。保険証を取りに戻ろうと自宅に戻る前に、彼は行き帰りに挨拶をしていく宇治子の神社に立ち寄った。すると胃の痛みが嘘のように消えてしまった。その時安藤氏はとてつもなく嫌な予感に駆られたという。翌日会社に出向くと小暮君から休むと届け出があったという。結局彼は都合5日間出社しなかった。6日目に顔を出した小暮君は青い顔をして安藤氏に報告した。母親が入院し、胃がんが発見されて手術が必要だという。安藤氏が早退したその日、小暮君はそれまでの不調が急に良くなったので悪友らと夜遅くまで飲み歩いていた。そして帰宅すると母親が寝床で苦しんでいて、そのまま入院となったそうなのである。神社の件があった安藤氏は小暮君にお父さんのお墓参りや供養はちゃんとしているのかと尋ねてみた。すると驚いたことに、亡くなってから1年近く経つというのにお父さんの墓はまだないのだという。遺灰も部屋の押し入れの中にしまったままという体たらく。だって俺そういうのあんまり興味ないし。若い小暮君は暇さえあれば外泊を繰り返し、お母さんが持ちかける墓の話など聞く耳持たなかったという。頭を抱えた安藤氏は翌日、神社のお守りを2つ彼に手渡して、お袋さん連れて行かれるぞと忠告した。その後お守りが効いたのか、小暮君のお母さんの手術は成功、経過も良好で1ヶ月で病院を退院できた。事態を真摯に受け止めた小暮君母子は慌てて世田谷区に墓所を購入した。ところが競売に出ていた父親名義の辞書がほぼ同時期に落札した。茨城県の外れのとんでもない僻地だったので、買い手がつかないと覚悟していた土地であった。落札価格は墓の値段と同額であったという。以上。ジダレッスン読み367、一行は美味しいですと。一行美味しいです、もう一行で1話ですからね、はい、で368、こんばんは、これから聞かせてもらいますと。ウィス、どこまでやるか今日分かんないですけど、自分も仕事なんで、はい、明日もね普通に仕事ですから。今仕事中に過去放送の上事の隣聞かせてもらってます。これ面白いですねと。上事の隣、あの都市伝説系のやつですよね。あれ面白かったですね、自分もね。あれもっと読みたかったですね、正直ね。もっとネタがありゃよかったんですけど、
あれなかなか自分もあこれ面白いなと思いましたね。はい、で次いきましょう。聴診器。看護師の M さんから聞いた話。数年前のこと、当時は軽視の医療センターの内科病棟に M さんは勤めていたそうだ。患者層はほとんど老人ばかり。ある日、その病棟担当の美人だがいろいろ噂の絶えない女医さんがナースステーションにつかつかと入ってきて、 M さんに私物の聴診器をポンと渡した。これ変だから修理に出しておいて。午後に業者が血圧計の点検に来る日だった。その時渡しておけばいい。ドクターのだからサービスで見てくれるだろう。 M さんは忘れないように聴診器掛けではなく何かトレーのようなものに入れて机の上に置いておいた。そしてしばらくして処置から戻ってくるとその聴診器がない。その場にいたナースに聞くと、ああ N さんが検温に持って行ったのじゃないですかとの返事だった。がその言葉の終わらないうちに N さんが帰ってきた。この聴診器変ですと何とも言えない表情で言う。何が変なの？かけてみろと言う。イヤーピースをはめてみた。すると別段何にも先に触れていないのに小さな音がする。話し声だった。よく聞き取れないんですけど、あの先生はとかなんか揶揄するような感じで、ええ、二人の話し声ですね。修理に出した後、その聴診器がどうなったのかはわからないそうだ。以上。ベジータ359、おっちゃんコーン寝るまで聞かせてもらいますと。おっちゃんじゃないです、ね、これでも20代です、はい。まあ、寝るまでね、はあ、多分これ聞いてたら多分スーッとね、多分ぼーっとね、流し聞きするような感じだと思うんで、その多分寝ちゃうと思います、はい。もうありがたいことです、聞いてもらえるっていうのはね、はい。で次行きましょう。ついてきた。家内のお見舞いに行った後に病院を出るときに嫌な感じがしたんですよ。酒井さんの奥様は事故で長い間入院していた。彼はほぼ毎日お見舞いに行っていた。背中に何かがペタッと張り付いた感じでね、生温かい濡れた雑巾が背中から肩にかけて張り付いてきた感じなんだよ。普通の人である酒井さんにはついたものを落とす力などはなかったから、付近の神社巡りをして神社の聖域を通過することで振り払えないかと考えた。ところが簡単には落ちない。神社に入っても背中のつきものはついたまま離れない。このまま連れて帰るしかないかなと諦め始めた時に、もう一つお稲荷さんが目の前に入ってきた。もう2時間も歩いていた酒井さんはこれを最後にしようと入ったら、神社の境内に入った瞬間にスッと離れたそうだ。まるで背中から臓器を剥がすように不快感はすっきり消えたそうだ。でも神社の外には明らかに待っているのが分かったそうだ。神社の中と外で我慢比べしている時にちょうど通行人が通り乗り換えてくれたみたいなんだ。それで私は安心して家に帰れたわけ。神さん入院中だし、子供が小さいから俺が倒れるわけにはいかないもんね。酒井さんは話し終えるとまた奥様のお見舞いに向かった。それからは病院に行くときは必ず塩を持ち歩いているそうだ。以上。次、墜落なし。釣り糸。釣り仲間の岡田くんが体験した話。
ある蒸し暑い夏の夜に岡田君は一人バイクにまたがってある湖まで夜釣りに出かけた。その湖はかなり有名な釣り場なのだが、その夜は先行者の姿はなかった。爆鳥だなこれは。岡田君は釣り場に着くなり内心ほくそ笑んだ。準備を終え闇に向かって何度も何度もルアーをキャストする。だがしかし魚からの応答は全くない。いつの間にか東の空が白んできた。岡田君は思惑が完全に外れて舌打ちしながら帰りの準備を始めた。釣り竿やリール、ルアーはケースにしまって使用済みの釣り糸は適当に丸めてポイッと湖に捨てる。後片付けが終わると岡田君はバイクにまたがって発進した。その時バシッと鋭い音がして岡田君の首筋に激痛が走った。何が起きたか分からずに岡田君は急いでバイクを止め、ミラーで首のあたりを確認してみた。首周りにうっすらと血が滲んでいる。釣り糸？岡田君の首には黄色い釣り糸がきれいに結ばれており、その切れた部分がひらひらと風で揺らめいていた。それが先ほどポイ捨てした釣り糸であることに気がつくまでそれほど時間はかからなかった。周りに木なんかなかったしな。岡田君の首にあった釣り糸がどこに結ばれていたのかは全くわからなかったという。でもよかったよ、岡田君は続ける。たまたま細い糸使ってたからさ、もしあの時鯉なんか狙って太い糸使ってたかと思うと。あれからは釣り場でゴミを見つけたら進んで持ち帰るようにしていると岡田君は胸を張った。以上で次手なし、もう一つ手。元妻元妻とは24歳で結婚し、長女長男が誕生し、義母父祖父次男を亡くして4年間続けて葬儀をしました。そこで不幸が続くので霊能者に見ていただいたら家の土地が悪いとのことで、その土地は山砂三社ですが、塚墓の土の土というのでお祓いをして、その後は普通の生活をしていました。今から4年前に事情で一人となり、今は自分の実家で生活をしていますが、元の妻の自宅が気になったので会いに行ったのです。しかし家に入れてもらえず、お金もなく仕方がないので、そこの自宅の裏に藁を引いてきて、そこへ座って頭からシートをかぶり、寒い夜を過ごし、雪もありました。寒いので寝てはいられないので起きていますと、夜の12時過ぎた頃、ザーザーと雪の上を歩く音が聞こえ、誰か来てくれたのかと思い、そして私の前まで来て藁の上に置いてあった袋がバンと音がして手で叩いたのが分かりました。私は少しびっくりし、話し声がするのを待ちましたが、いつまで経ってもありません。恐る恐るかぶっていたシートを取ったところ、誰もいませんでした。一体誰が袋を叩いたのでしょうか。以上。これ何言ってるか分かんねえこれ。で次、手と首塚祈願なし、出来心、買いコレクション、出来事なし、テニスコート、昨年の夏、 Y 君は彼女をお父さんの別荘に連れて行ったそうだ。初日は別荘でゆっくり過ごし、夜食事に車で出かけた。うちの別荘はちょっと町から離れてるんですよ。かなりの山の中なので周りは真っ暗、町のこじゃれたイタリア料理屋まで車で30分ほど。ちょっとでも近道しようと思いまして、いつもは通らない近道に入り、しばらくするとテニスコート付きのホテルを見つけた。ホテルといっても学生がテニス合宿をやりそうなぐらいの大きさでした。2階建てです。 ただテニスコートは車からざっと見ても4面以上ありそうでしたので、翌日彼女とテニスするのもいいなと思いまして、車を止めてホテルの入り口に歩いていくと中は真っ暗、誰もいないのかなと思った瞬間周りが明るくなった。驚いて見上げると2階の窓の電灯が全部ついて、それぞれの窓から人がこっちを見下ろしている。逆光になるので表情はよくわからないが、痛いほどの視線を感じる。あ、起こしたのかなと思ってすぐ退散しました。よく考えたらまだ8時頃だったんですけど。入り口から2人で車に戻ると、車を中心に遠巻きに人が囲んでいる。 2,30 人はいるだろうか。暗くてよく表情はわからないが、みんな押し黙っている。 Y 君は何か敵意に近いものを感じたそうだ。強盗か泥棒と間違えられたかと思いましたね。無言で見守られる中、頭を下げながら車に戻り、ゆっくりその場を離れた。ヘッドランプに浮かんだ 人影は静かに左右に分かれ、無事に車を出せた。で、次の日テニスできるかと思って行ったんですよ。そしたらホテルは無人、窓はところどころガラスが割られている。とても人気のありそうな雰囲気ではない。入り口から中を覗くと、地元の不良がしたと思われるスプレーの落書き。親父に聞いたらもう何ヶ月も前に潰れたって言うんですよね。でも不思議なんです。もしあれが幽霊だとしたら、幽霊って電灯つけますかね。あ、でも電気が通っている感じじゃなかったしな。幽霊を信じない Y 君は危ない人に囲まれたと思っているそうだ。以上で、次、てるてる坊主なし、テレビなし、テレンコテレンコなし、電気と水なし、伝言。A です、電話ください。そう入っていたのだそうだ。携帯電話が普及していなかった頃の話だ。地方に出かけており、宿から自宅に電話を入れると弟が出た。 A さんって人が電話くれって。 A？ どの A かな。さあ、留守電に A です、電話くださいって入ってたよ。弟が繰り返す実にシンプルな伝言は、独特のイントネーションといい、そっけない言葉の選び方といい、友人 A の日頃の話し方そっくりだった。電話口で聞いたそのモノマネだけで、複数いる同じ名字の中から、ああ、あの A かと一発で分かったくらいだ。珍しいなと思った。 A とは家が近所なので頻繁に会っている。約束もなしにふらりと訪ねて、相手が捕まればそのまま飲みに出かけたりする仲だ。しかしお互いに無償で日頃電話を掛け合うことはほとんどない。その A がわざわざ留守番電話に伝言残すくらいなので、よほどの用なのだろうと思った。自宅に電話すると A 本人が出た。おお、珍しいな。電話の向こうはやけにざわついている。出先からなんで返事が遅れて。悪かったなという言葉を遮って A はせわしなく言った。実は今朝方急に父が亡くなったんだ。 A の親父さんは長いこと自宅療養中だった。本人も覚悟していたことだろうが、さすがに絶句した。いろいろ忙しいんだ。今朝から出ずっぱりで今は帰ってきた。連絡をくれて助かったよ。自分は余裕がないので、共通の友人に連絡しておいてほしいという、なんとなく違和感を感じたが、もちろん承知して電話を切った。慌ただしい通夜と告別式の後、改めて線香をあげ A 宅に邪魔した。いやー、この間は本当にすごいタイミングで電話をくれたよな。やたらにそれを繰り返す。親戚連中を迎えに車を出さなきゃならなくて、電話一本かける暇もなかったし。 A は共通の友人数人の名前を挙げた。あいつらも来てくれたよ。お前がたまたま連絡をくれたおかげだ。さすがに変だと思った。
たまたまじゃないだろう。最初にお前が電話かけてきて留守電に伝言入れたからだ。
はあ？ A は絶対に電話をしていないと言い張る。あの日は早朝から秒刻みに動かなければならなかったので、友人知人に連絡をしなければと思いながら受話器を上げる暇さえなかったと。あまりに釈然としなかったので念押しで弟に確認を取った。
はっきり録音されてたよ。
A です、電話ください。つい向きになり、留守電の伝言テープを何度も繰り返して再生したが、該当する伝言は出てこなかった。以上で、次、電車の中の女。私の幼少の頃の話。小学校に上がる前だったと思います。父親と母親と一緒に電車に乗っていた私は、普通の子供と同じように外の景色をひたすら眺めていました。たくさんのレールがあり、運行していない電車がたくさん停車しているところ、まあ電車の車庫ですね、そこを通りかかった時、たくさんある電車の一つに女がいました。その女は他に誰もいない車両の中で一人立ったまま吊り革につかまっていました。どこに行くわけでもない電車の中で、もちろん動いてもいない回送電車です。なんであんな電車に人がいるんだろう。子供だった私は純粋にそう思いました。
お父さん、あの電車に人がいるよ。降りるの忘れちゃったのかな。
何言ってるんだ、そんなところに人がいるわけないだろう。
でもいるもん、見てよ。
あ、分かった分かった。
ねえ、お母さんには見えるよね。
何言ってるの、人なんていないわよ。子供心にどうしても納得のいかなかった私はしつこく両親に聞いた覚えがあります。でもあまりの反応のなさに、そのうち聞くのをやめてしまいました。女はずっと吊り革につかまったまま。印象に残っているのは、ひどく落ち着きがなく、ずっとキョロキョロしていたように思えます。その仕草は、この電車はいつ発車するのだろうと伺っているように見えました。私はかわいそうに乗り過ごしちゃったんだなとしか当時は思いませんでした。乗り過ごして車庫についてまで吊り革につかまったまま立っているということがありえないということに気づいたのは大人になってからでした。今でも脳裏にくっきり焼き付いているあの女、一体どこに行きたかったのか、何がしたかったのか。幸いだったことは、女と私の目が合わなかったことだと今は思います。以上次、天井。後輩の Y 君は見えるきっかけになった事件について話してくれた。小学生の Y 君は妹と子供部屋で寝ていた。ある夜、いつものように10時に電気を消すと、いつもと違う音が子供部屋に響いた。ビーンって音です。なんていうかな、こう何かを弾いてるような、その音は電灯の傘から出た気がした。すぐに妹に声をかける。
おい、なんか今音がしたよな。
うん、なんか電灯の傘にぶつかったんじゃないの。
まあそんなこともあるか。再び布団をかぶると、天井の電灯の傘付近に何かモヤモヤしたものがある。夜目に慣れてくるとだんだん形が分かってくるんですよ。でも何があるのか最初は分かりませんでした。そのモヤモヤはだんだん2本の棒状のものになった。足でしたね。天井に2本の足が生えている。膝から上はない。怖いというよりも不思議で見とれていました。でも その足は突然パタパタと走り出したのである。部屋の中央から Y 君のベッドの上あたりまで、そしてそこでまたピタリと止まった。ここで大泣きでしたね。慌ててお父さんが部屋に飛び込んでくる。足は相変わらずベッドの上の天井に生えたまま。
おい、どうした？あれ、あれ。
ところがお父さんは全く気づかない。一緒に寝ていた妹も上半身を起こし、不思議そうな顔をしてこちらを見るが、気づいた様子がない。ここでお父さんが電灯をつけた。それと同時に足は消えた。
結局私が寝ぼけてたってことになったんですが、
それからほぼ毎日足は出てきてパタパタ走り、ベッドの上にピタリと止まる。その度に Y 君は怖くて大泣き。妹もパタパタは聞こえるらしいが足は見えなかった。何度かお父さんが部屋に入ってきたが、お父さんも全く見えない。
いよいよ親父もイライラしたんでしょうね。
あまりに毎晩 Y 君が泣くので、お父さんが一緒にベッドに入って寝つくまでいてくれることになったそうだ。 Y 君はお父さんがいれば足が出ることもないだろうと安心していた。
ところがお構いなしなんですよ。
やはり足は天井に出現した。パタパタと走ってベッドの上でピタリと止まる。しかも何かその日は視線みたいなのを感じたんですよ。お父さんが一緒に寝ている真上にいる足にはもちろん顔や目はないが、本来なら顔がある場所あたりから睨まれているような感覚にとらわれたという。すると突然、ほら見ろとお父さんがベッドから起き上がった。まるで面食らったように足が 2,3 歩下がるとスーッと消えた。
ほら見ろ、猫が天井裏でも走ってるんだろ、お前は気にしすぎなんだ。
結局お父さんには何も見えていなかった。ただしホーラーミロはその足には効果があったらしく、翌の晩からは出なくなったという。
でついこの前の話です。久しぶりに実家に帰ったんですが、
Y 君が久しぶりに実家に帰ると、実家には親戚が集まっていて、懐かしい思い出話に花が咲いた。その時 Y 君が毎晩泣いて困った話をお父さんが始めた。
いやー、あのちょっと前にそこの通りで事故があっただろう。子供が怖がると思って言わなかったんだけど、バイクと車の事故でバイクに乗っていた若者、手足がちぎれちゃうようなひどい遺体だったらしいんだよ。それで直後から幽霊の噂が立っていたからさ、もし幽霊だったら俺が退治してやろうと思って待ってたんだけどな、ワイがただ猫を怖がっていたなんてな、拍子抜けしたよ。
親父、それだよって言いたかったけど、もう黙ってましたよ。
Y 君は苦笑いした。
以上で、次天敵。
この話を書いている今日昼過ぎのこと、遠方から訪ねてくれた友人の見送りにバス停へ出かけた。折りよく小雨も上がって薄雲の空、発車する長距離バスに手を振ろうと腕を上げた瞬間、遥か頭上でバシッと何かがぶつかる音がした。ピーッと聞き慣れぬ鋭い鳴き声、バサバサバサッと乱れた羽音が急降下してくる。見上げる間もなく3メートルほど離れたところに鳩が落ちた。目を背けたくなるほどの完全な自由落下だった。仰向けに痙攣する小さな体、瞬きを繰り返す怯えた目、血を流していた。丸い胸は赤くただれ、羽はほとんど残っていない。右側のつぶさには五百円硬貨ほどの穴が開き、骨が覗いている。高温で炙られたような痛々しい傷口、鳩は明らかに火傷を負っていた。頭上を見る。最近は埋設ケーブル化が進み、電線も電柱も見当たらない。付近に熱源となる人工物はない。街灯の類すら数十メーター先までない。薄灰色の雲とうつろな空間ばかりが広がっている。みるみるうちに力を失っていく路上の鳩。次のバスの到着を待つ人々はさほどの関心を抱いていない様子だった。
踏まれないようそっとそっと歩道の端へ寄せる。再び降り出した春雨の中で、鳥は静かに息を引き取った。こんな話を思い出した。数年前、伊勢谷君が測量士の仕事である山間の村へ出かけた時のこと。古い小学校の改築工事にあたり、同僚と二人で測量作業を進めていた。ピーヒョロロロロとよく晴れた秋空にサディが円を描く。人気のない小さな運動場、その向こうには煮しめたような色の木造校舎。伊勢谷君はトンビは本当にピーヒョロロロって鳴くんだななどと思いながら測量用の機械を操作していた。昼休みの少し前、午前11時30分頃だったという。と突如頭上で異様な音がした。見上げるとさっきまで飛んでいたはずのトンビの姿がない。代わりに細長いものが数本ハラハラと回っている。ゆっくりと足元に落ちてきたそれはトンビの羽だった。運動場を挟んで数十メーター先、同僚が硬直して虚空を見つめている。伊勢谷君は駆け寄り話を聞いた。トンビは繰り返し大きな円を描いていたのだという。運動場の遥か上空でゆっくりと風を切る。一度降りて校舎の屋根に泊まり、しばらく休んでから再び翼を広げる。同僚は伊勢谷君の方を向いて作業をしていた。彼の視界の隅、ほんの一瞬、茶色い翼が慌ただしく動いた。空中で壁にぶつかったように急停し、翼が地面と垂直になる。暴れ、羽が舞う、そして帰省。空へ目をやった時にはすでにトンビの姿は消えていた。断末魔だったのかな。かなり苦しそうな鳴き声でしたよ、と伊勢谷君は顔を曇らせた。羽には少量の血が痛々しくこびりついていたそうである。以上。次、天ぷら。20年ほど昔の話。ある日の夕暮れ、吉岡さんは居間で宿題をしていた。台所ではお母さんが夕飯の支度をしている。油が小気味よくはぜる音と食欲をくすぐる匂い。その日の晩御飯は天ぷらだった。お腹が鳴った。あと何分もしないうちにお父さんも帰ってくるだろう。早く宿題を終わらせないと。ノートをペラリとめくったその時、あっとお母さんが大声を出した。ジュッとひときわ大きな音。どうしたの？やけど？慌てて台所に駆けつける。ビチビチビチビチビチビチ。何かがものすごい速さで吉岡さんの足元を通り抜けた。陸に上がった魚のような動き。それは台所を抜け居間に入りテレビ台に衝突した。その場で狂ったように暴れる。何？怖い？ネズミ？見れば油の跡、畳が台無しだ。まさかネズミを？お母さんを見た。呆然としてテレビ台の下を凝視している。油をまき散らしていたものがピタリと止まった。ただいま。ん？どうした？なんだこれ。お父さんが帰ってきた。足元に転がる油まみれのものをひょいとつまむ。それはどう見ても黄金色に揚がったエビの天ぷらだった。以上。いいのこれ。で次、伝説の神なし展望台。羽生さんは彼氏と山の上の展望台に登った。先客がいた。家族連れが一組。羽生さんが景色を楽しんでいると彼氏が、おい、あの山の頂上に何かあるぞと指を指す。彼女には何も見えない。ほら、すごく光ってるもんがあんじゃんと彼氏が再度指を指す。その方向を見ても光っているものなど何もない。突然家族連れの子供が騒ぎ出した。
わあ、そこなんかあると言って指を指した。彼氏が指したのと同じ方向だった。
わかんないなと羽生さんが思っていると、彼氏が急に帰るぞと言い始めた。
なんで、どうしてと聞いても答えてくれない。
その時、隣の家族連れの子供がわっと言ったきり黙り込んでしまった。顔を見ると青くなっている。
ねえ、あの子と言おうと彼氏を見た。その顔も青くなっていた。
彼氏はいいから帰るぞと言って羽生さんを引っ張るように車まで連れて行った。そして一気に山を降り始めた。街中に出るまで彼氏はずっと無言だった。
ファミレスに入ってコーヒーを一口すると、しばらく彼氏がおぞおぞと彼氏が口を開いた。
あの山には二度と行かない。
なんで、どうしてと羽生さんが聞くと、絶対笑うなと念押しして話し始めた。
山の頂上に光るものがあったんだよ。鏡で太陽の光を反射させたような光だったんだ。いくらお前に言っても分かんなかったな。
その後も見ていたんだけどさ、光が次第に弱まってきたんだ。そしてそれがふわっと浮いてこっちに近づいてきた。近づいてきたらそれが何か分かったんだよ。
それ人の首を何個も抱えた人だったんだ。両手いっぱいに人の首を抱えた丸坊主の男。それがまるで駆けるように展望台に向かってきたのだという。
もう二度とあの山には行かねえ。
再び彼氏は言った。真剣な顔だった。その時羽生さんは不意にあの子供の顔を思い出した。そこで初めてゾッとした。
以来彼氏はあの山の周辺は迂回する。羽生さん自身もあの山には近づかないようにしている。
実際に見てませんがやっぱりねと彼女は苦笑した。
以上。次、電話なし。もう一つ電話。
W 大学ウェイトリフティング部の H 監督が夏休み前に合宿で泊まる予定の民宿へ下見に行った時の話である。下見で疲れた監督は夕食の時間まであてがわれた部屋でテレビを見ていた。すると電話のベルが建物中に響いた。どうやら2階の電話が鳴っているらしい。民宿の住人は誰も出ずに電話は鳴り続けている。夕飯を食べている時も電話は鳴り続けていた。監督が民宿の奥さんに電話に出ないでいいのですかと尋ねても、奥さんはごめんなさいね、うるさいけどもうすぐ止まると思うからと笑いながら言い、厨房の奥に行ってしまった。風呂に入っている間も布団を敷いて寝る時間になっても電話は鳴り続けていた。監督は廊下で会った主人に言った。
どうして2階の電話は取らないんですか。
主人は白髪まじりの頭をかきながら答えた。
いやー、あの電話取ると身内が死ぬんですわ。
その時電話の音が鳴り止んだ。
以上。
意外と今みたいなやつの方が怖い。で、次、トイレ。
私は昭和38年に大阪市水道局に採用されました。そして東部工事事務所に配属されました。私の仕事は昼の仕事後、深夜の仕事も多いのです。その深夜での体験です。先に申したように、私は霊というものは信じない人間ですが、深夜は気色いいものではありません。その日後輩たちを3人連れて深夜の仕事に出発し、仕事を終えたのが2時頃でした。そもそも上の者は工事に対して安全確実に仕事を行うものであって、力仕事は若い後輩たちが先輩の指示に従うものです。仕事が終わり、帰路の途中、腹の空いた後輩たちをラーメンの一杯、これが先輩たちの仕事でもあるのです。
食事も終わり、事務所に着いたのが3時前で、今までは守衛さんがいたのですが、今無人です。私の工事事務所は東西100メートルの長方形で3階建てです。私たちの仕事場は2階が主です。1階は仮眠室、台所、風呂、守衛室、3階は管理職または事務所となっております。ここで図解が入る。管理職ってなんだ、管理室。私は後輩たちがラーメン食べているのに大便出るから食べないわけにはいかないでしょう。食べたんです。局に帰り、後輩たちに日報を書かせていました。案の定腹がぐるぐるっときました。日報を指示して私はトイレに走りました。案の定深夜のトイレは気色いいものではありません。私はこれでも空手2段です。人間には自信あります。少し恥ずかしいのですが、トイレの扉開放して用を足していました。私は一度目を流し、しばらく座っておりますと、スリッパで廊下を歩いてくる足音がするので、やれやれ安心だと思い、その足音がトイレに入ってくるのをと同時に戸を静かに閉めました。看護でバタンと音を聞いたので怖いのが解消しました。私は流し終えトイレを出ますと、確かに看護に入った扉が開いているのです。私はあれっと思いトイレを覗き込みましたが、誰もいません。夜中の3時ですよ。シーン、マッチ棒1本落ちてもよく聞こえます。私はその時まだ怖くなかったので、後輩たちのところへ行き、今トイレに行った者はおるかと聞きますと、誰も行かないという返事。私の筋に S という後輩がいます。私は S はと聞くと、後輩が今 S さん風呂に行っていますという。しばらくすると S が下着を小脇に抱えて入ってきました。私は S に今トイレ行ったと聞くと、行きませんとの返事。事務所には私ら4人しかおりません。では誰の足音だろうと、その時になって恐怖を覚えたのです。私は霊というものは信じなかったのですが、それからという深夜の仕事が恐怖でなりません。私たち長年働いていると、先輩たちがいろいろの病気で多くの人たちが亡くなっております。たったこれだけの話ですが、お会いできればもっとリアルにお話できます。以上。何なんだこの文章、相変わらず。ジーダ370、おバンドス今夜も聞きますと。そろそろ終わりそうなんですけど、今日はそろそろ終わりそうなんですけども、はい。で、次行きましょう。トイレットペーパー買いコレクション、峠道。誰でも深夜一人で車やバイクに乗って峠を走っていて、それが街灯もない旧道だったりすると、不意にバックミラーを見るのが怖くなったり、横を誰かが一緒に走っているような気がしたり、コッコッコッコッコッと靴の音が追いかけてくるように聞こえたことが一度くらいはあるんじゃないか。そして運転しながら、他の道もあったのに、なんとなくこの道に来てしまったことを心の底から後悔し、今更引き返すにはガソリンがなかったり、やっと町の外れまで来て街灯の明かりに半分胸を撫で下ろし、人家がポツポツと見え始め目の前に町の明かりが広がった時には、なぜだか涙が溢れて仕方がなかったことないだろうか。僕はバイクである峠を初めて走った時、こういう体験をした。そのことを仲間内で話した時、 A がこう言った。お前よくあんな道通ってきたな。あそこテレビでも騒ぎになった連続殺人の被害者の遺体が捨てられてた峠だぞ。知らなかった。以上。で、次、どうして買いコレクション収録、東大元暮らし。夜中、2階から誰かが降りてきて1階のトイレに入る。けどいつまで経っても出てこない。当然誰もいない。屋根をミシミシ言わせて歩き回る何かがいる。
庭を掘り返していたらどう見ても人の顎の骨としか思えないものが出てきた。気持ち悪いという理由でどこかに捨てちゃった。まあいろいろありました。そんなうちに20年以上住み、心霊現象系のテレビを怖い怖い言いながら好きで見ている我が家族、東大元暮らし。以上。次、動物園。僕は今までいろんなバイトをやってきた。芸能プロダクションに所属している現在でも収入の半分以上はバイトで稼いでいる。いろんなバイトを経験し、そこでいろんな人と出会い、いろんな話を聞いた。これは僕がとある動物園で飼育係として働いていた時に聞いた話である。その動物園は歴史が古く、大阪に住んでいる方なら誰でも名前くらいは聞いたことがあるはずだ。ということで地名はもちろん、外観や周辺の景観等の描写は避けることにする。飼育係の仕事というものは大きく分けて1日に3つの業務で構成されている。つまり動物たちの朝の餌やりと、放養場の夜間に動物たちを収容する飼育室の清掃、そして午後は夕方と翌朝の餌の準備と雑務があり、夕方には再び動物たちに餌をやり、飼育室に収容して業務終了というサイクルである。はっきり言ってかなりゆったりのほほんと一日は過ぎていく。人間相手の仕事ではこうはいかないだろう。昼間の業務では放養場の草刈りや柵のペンキ塗り、うさぎ小屋の修繕など、仕事とはいえやっていてとても牧歌的な気分になる不思議な職場だった。まあいい気分でできる仕事ばかりではなく、生き物に関わる現場だけに辛い場面にも何度か立ち会った。ただ普段は皆本当にのほほんとしており、夕方の業務までの待機中の詰め所では穏やかな空気で会話が絶えることがなかった。ただ雨が降る日に限っては様子が違っていた。雨の日はな、夜にな、今日は雨か、泊まり誰な、杉本さんとあきちゃんか。どうやら雨の夜には何かあるらしい。そうや、傭兵は社員やないから泊まりしてないもんな。バイトとはいえ僕の業務内容はほぼ社員と一緒で、夜勤の宿直業務等の特別な手当が発生する業務は免除というか、お願いしてもさせてくれなかった。宿直はな、朝ギリギリまで寝れるから楽っちゃ楽やけど、雨の日だけはかなわんわ。雨の夜に何かあるんですか？こういった話に目がない僕は興味を隠さずに班長の田村さんに夜勤に関する噂を尋ねてみた。噂やないで、ほとんど皆が体験してるからな。嬉しそうに聞き入る僕に、親父より年上の田村さんはどこか楽しそうに話してくれた。宿直は2人1組で毎日交代で行われる。普段は休憩所として利用される詰め所の2階に仮眠室があり、夜間に定時に3回園内の見回りを行う。夜の動物園なんか誰が来るねんと思うやろ。けどよく変なやつが入り込んでいたずらしたりするんや。それ以外にも野犬やタヌキが餌あさりに来たり、夜に調子悪なる動物もおるかもしれんしな。せやから見回り言うてもかなり気をつけなあかん。夜の見回りは1人ずつ交代で行う。深夜の動物園を一人で歩くのも結構不気味なものがあるかと思われるのだが、全然怖いことないよ。逆に仮眠室に一人でおる方が怖いぞ。特に雨の日はな。まず電話が鳴るんや。雨の夜、見回りの前に少し横になろうかと布団を用意し、寝ながらテレビを見ていると、いきなり黒電話が大きな音を立てて鳴り響く。受話器を取るとザーザーという雨の音しか聞こえない。いたずら電話じゃないんですか？
それはない。仮眠室だけやので、園内の詰め所すべての電話は園内専用なんや。外に電話かける場合も、外からかかってくる電話もすべて本部営業所から交換してもらわんとつながらんようになっとる。しかも夜は本部には誰もおらん。ということは物理的に直接に電話がかかってくるはずがないんや。かけられへんはずやね。雨の日の会はこの電話から始まる。深夜一人が巡回に出た後、仮眠室が一人になると次や。まず詰め所の外壁に備えられた非常階段を大きな足音を立てて誰かが登ってくる。カンカンカンという足音で眠っていた者は誰もが必ず目を覚ますという。もういくら寝入っても足音でパチッと目が覚めるな。足音は階段を上りきり、仮眠室のドアの前まで来ると再び足音を立てて階段を降りていく。誰やねんと思ってドア開けて外を見ても誰もおらん。布団に戻るとすぐにまた足音は階段を大きな音を立てて上ってくる。ほっとくと何回も階段を往復してるんや。仮眠室のドアに来た頃を見計らってドアを開けたりとか試した人はいないんですかという問いに対して、俺は怖いからしたことないけど何人か試したやつおるで、後でえらい目を追うてるけどな。何人かの若い社員はいつもの足音の正体を確かめるべく、足音が階段を上りきり仮眠室のドアの前まで来たところで思いっきりドアを開けてみたが、やっぱり誰もおらん。けどその後で正体を確かめようとしたものの、逆に気味の悪い思いをしたことでおとなしく寝てしまおうと布団に入った後、いつの間にか寝入ってしまった時に次の会話を切る。いつの間にか足音が止んで寝入ってる。不意にまた目が覚めんね。目が覚めた途端一回り大きくカンという足音が鳴り響く。その瞬間に全身が金縛りにあって身動き一つ取れなくなってしまう。なんとか首だけは動かすことができるので頭を起こし、足元の方向にあるドアを視する。不思議と皆入り口に足を向けて寝るねんな。すると足音は今までより強く大きな音を立てて階段を上ってくる。こうガーンガーンガーンって感じだよな。ゆっくり登ってくんねん。そして1往復2往復と繰り返していくごとに足音は大きく速くなっていくという。もう途中からダッシュやな。ガンガンガンとかじゃなくてガガガガガって感じで転がってんのとちゃうかって勢いで登り降りしてんねん。そら怖いで。それからやな、何往復したかもうわからないくらい階段を上り下りした足音は仮眠室の入り口の前でピタッと鳴りやむ。そして数秒間沈黙が続く。その間また金縛りは解けず、意識はその向こうにいるであろう足音の主に向けられ、ドアだけをじっと見つめている。もうな、見たくないけどわからねんな。ドアが開くていきなり大きな音を立ててドアが開いたが、そこには誰の姿もなかった。けどな、おかしいね。仮眠室のドアは外開きやな。外からドア開けるのに大きな音ら出えへんやろ。考えてみればそうだ。外からドアを開ける場合、ノブを回して引くだけでいいのだから、いくら勢いよく開けたところでドアに頭をぶつけない限り衝突するものがないのだから大きな音は出ない。ということは中におったもんが慌てて外に出たっちゅうことやな。宿直だけでなく足音の主も二人いたということだろうか。ここ数年園内で死んだ動物の慰霊祭してないからな、催促しとるんやろか。僕が動物園で働いている間、その慰霊祭は執り行われなかった。この間たまたま顔を出した際に尋ねてみると、ああやったらなあかんと思ってねんけどな。どうやら未だに慰霊祭は行われないまま、宿直業務も引き続き行われているらしい。
以上。次、動物尽くし、なし。なんだこれ。唐傘、唐傘みたいな字。これ何、唐美濃って書いて何て読むのこれ。調べる。唐美でした。各種の穀類を風力を利用して選別する農機具。元禄時代に中国から伝わったと言われるって書いてある。行きましょう。唐美。徳田さんが小学生の頃、学校の授業の一環として歴史資料館見学に行った。展示された昔の人が実際に使っていた道具などをメモを取りながら見て回る。漆器や陶器などの、もの、着物、鎧や刀などの武具。みんな結構楽しんで見てましたね。一応授業なんですけど、私も面白いなって見てました。次の部屋の展示品は農機具。馬、クワって読むのかな、わからん。千箱機、足踏み脱穀機。初めて見るような道具ばかりだった。中でも徳田さんの目を引いたのは唐箕。脱穀した米の選別に使われる箱型の道具だ。唐箕は大きめの道具なのでガラスケースの外に置かれていた。私も実際に使ってみたいなって思って、徳田さんは唐箕にそっと触れてみた。何か振動が手のひらに伝わってくる。誰かが触った振動だろうかと周囲を見るが、誰も遠見には触っていない。それなのに振動はコトコトと続く。次第に振動はコトコトと大きくなってきた。なんでだろう、中に何か入ってるのかな。徳田さんは遠見の中を横から覗き込もうとした。その時ゴトッという一番大きな振動が起こった。徳田さんが覗き込もうとしていたもみ殻が出てくる口、そこから剥げ上がった男の頭が出ている。日焼けした顔だった。ギラギラした目が徳田さんを見ていた。その時急に足から力が抜けてしまって尻餅をついてしまった。目の前の頭はまだ消えていない。それどころか遠見の中から外に這いずり出ようとしているように見えた。出てくるって思った時、後ろから先生の声がして、その瞬間ハゲ頭はシュルンと遠見の中に戻っていった。先生に見たものを話したところで怒られそうだったから何も言いませんでした。それに私も夢を見ていたみたいな感じでしたし。徳田さんはそのまま見学に戻った。ただ遠見には二度と近づかなかった。その夜、徳田さんは明日の準備をしようとカバンを開けた。ノートを取り出した時に何かが机の上にこぼれ落ちた。見たら黄色く変色したお米ともみでした。慌ててカバンの中を見ると米ともみが至る所に散らばっているのが見えた。カバンを逆さにして振ると次から次へと米ともみが出てきた。全部集めると数十粒がある。昼間のことを思い出した徳田さんは気持ちが悪くなってしまった。全部隣の家の裏庭に投げ捨てたんです。家の中にあるのは嫌だから。数日後、徳田さんは米を捨てた隣の家からお坊さんが出てくるのを見た。母が聞いたら、詳しいことは分かんないんだけど何かお祓いをしたらしいよって。急にあの日のことを思い出したという。結局それから何があったということでもないんですけどね。本当はあまり思い出したくない話ですと徳田さんは言った。以上。で次、トートバッグ。
怪コレクション独身術。彼女が他人の心を読むことができたのは小学 2,3 年の頃だったという。
いやー、それが当たり前という感覚はなかったですね。子供心にもこれが異常なことだとは思ってましたから。
通常このようなテレパシーは小説や漫画では文章として心に伝達されているように表現されているが、彼女の場合は少々異なるようだ。イメージなんです。例えば隣の席の男の子がハンバーグ食べたいと考えたとしたら、ハンバーグを食べている目線から見た画像、映像が頭にドカドカッと入ってくるような。うまく説明できないんですけど、そのイメージが他人の頭の中なのだと認識するきっかけになったのは一つの事件がきっかけだった。その日学校に行って先生に会ったら、クラスメートの女の子の笑顔がいきなり飛び込んできたんです。若い男性教師から飛んできたその映像は幼い彼女にとって衝撃的なものだった。その子はクラスで一番可愛い子だったんですけど、それが顔は満面の笑みなんですけど真っ裸なんです。数週間後、挨拶もなく担任は学校に来なくなった。児童にいかがわしい行為をしたことが原因だったと聞かされたのは彼女が高校生になった頃。
誰も教えてはくれなかったんですけどね、私は分かったんです。ああ、先生何か悪いことをしたんだって。
そんな彼女だったが、ある日を境にその能力も姿を消してしまう。
そりゃほっとしましたよ。でも最後にあんなもの見ることになるなんて思いませんでしたけどね。
学校帰りの彼女の頭に浮かんだのは、何か得体の知らない大きく黒いエネルギーがものすごい勢いで自分に襲いかかってくるようなイメージと、蛍光灯らしき光を受けてキラリと輝く何か尖ったものが近づいてくる映像、それに加えたただならぬ恐怖の感情だったという。
もう涙なんか出ませんよ。目だけ見開いて、足ガタガタガクガク震えて1時間くらい突っ立ってました。日が暮れて近所のおばさんに声をかけられるまでに本当に一本も歩けなかった。
おばさんに支えられ家に着く頃にはようやく自分を取り戻した。玄関を開け、母親の顔を見た途端に一気に涙が溢れ返ったという。
違うの違うのと思ってましたけど言えません。というか当時の私には説明できないんですよ、あの恐怖は。なのでただただ黙ってました。
なぜかその日を境におかしなイメージを見ることはなくなった彼女だったが、数年後一つの事件を知る。
私があの体験をした道なんですけど、ある家の前だったんです。その家、おばあさんが強盗にめった刺しにされて殺されてるんですよね。
母親とおばさんが話している中で出てきた幽霊でもとはこのことだったのだろう。
あ、一つ飛ばしたかもしれない文章。
続き。幽霊の感情を読み取ってしまうような経験をしてしまっているのも、してしまっているもので、彼女にとって幽霊がいるいないという議論はお粗末そのものなのだそうだ。
しまった、一行俺飛ばしたな。
ミスりました、すいません。以上です、はい、で次行きましょう。違うの違うのの前の一行読んでねえや。で次行きましょう。ドッキリ。
これは私自身の体験である。私の高校時代、修学旅行で京都を訪れ、存分に古都の雰囲気を満喫して迎えた最後の夜、私たちはお決まりのように一つの部屋に教師の目を盗んで集まり、恋愛話や噂話に花を咲かせていた。夜が更け、そろそろ話のネタが尽きた頃、仲間の一人の K が幽体離脱を試そうと言い出した。数人いた他の仲間も雰囲気に押され賛成した。私はとても怖がりなので反対したのだが、皆の勢いに押され、 K の言う通りに部屋の照明を落とした。
K が言う幽体離脱の方法とは、目を閉じて一人の言うことを頭の中で想像するという簡単なもので、 K 曰く誰でも成功するという、そしてできない人には何らかの霊がついているというものだった。他の仲間も怖がりながらも面白がって、早速薄暗い部屋の中央のベッドに集まり、目を閉じて K の言うことに耳を傾けていた。それは、一本道を歩いていくと女がいる。その女には目と両手の小指がない、などというものだった。数分経って私はこのぐらい部屋の異様な静けさに恐怖し、たまらなくなって目を開けた。その時、目を閉じて K の言葉を想像していた友人が一斉に音を立てて倒れた。ひっくり返って壁に頭を打った者もいたが、誰も起き上がらない。あるのは無音と私の呼吸。おろおろと立ち尽くしていると、不意に腕をつかまれた。壁があるのみの右側から、はっとして振り向くと、壁から人が生えていた。正確には不完全な人間。頭の下顎から上を何かでひどく乱暴にかっさらわれ、下半分の頭骨のボールが首の上にあった。下顎に生えた歯の上にゼリーのように鮮やかな赤い舌が乗っていた。頸骨と無数の管が一緒くたに混ぜ込ませている。顎の中で舌が震えた。幸いにも私は気絶することができた。気がつくとベッドに寝かされ、保健の先生が顔を覗き込んでいた。横では部屋にいた友人たちが並んで皆泣いていた。彼らによると、幽体離脱は全員が仕掛けたドッキリだったという。彼らは倒れる演技をした後、いくら待っても私が声をかけないので不審に思い、起き上がったところを私が白目で何事かを喋りながら倒れていたらしい。無視をくれるな、必ず必ずと繰り返して言っていたそうだ。言葉の意味も見たものも何だったのか今もって不明。しかしその夜から今に至るまで、私は見たくもない死んだ人や異形のものが目に入ってくるようになってしまった。からかうのは構わないが、後遺症を残すのはやめてほしい、幽霊さん。以上。で次、ドッペルゲンガー。いえいえ。私は時々眠っている間に魂だけどこかへ抜け出している時があるらしく、やけにリアルな夢を見ていて、起きた時にやたら疲れている時はそうなっていた時のようです。どこかへ抜け出している時に見た夢は後日大概本当の出来事となって起こるので、以前どこかへ抜け出している時に見たことは今のことだったのかと思うことがよくあります。その既視感というもので今までで一番印象に残っているのは、以前勤めていた会社でしばらく終電までの残業が続き、間の悪いことに飼っている犬と鳥の餌が切れて、いつも買いに行くペットショップには行けず、コンビニで売っているものでしのいでいて、明日は早めに帰って買い物に行けるかななどと毎日思っていたら、やはり残業で遅くなってしまった日の夜に、自転車に乗っていつも買い物に行く店に出かけ、たくさんの買い物をして買ったものを自転車に満載して帰るという夢を見て、夢から覚めた時、あまり気にしてるものだから夢にまで見ちゃったかなと思っていたら、その後日なんとか日曜だけは休みになり、さてと本当に自転車で買い物に出かけ、しばらく行った頃、前から私と同じ白い上着姿の人がやはり自転車に乗ってやってくる。その人は自転車の前かごと後ろの荷台に荷物を満載して時々よろめきながらこちらにやってくる。見ればそれは私でした。白い上着姿で自転車に荷物を満載してこちらへやってくるのは私でした。えっとなってもう一度見るとその姿はもうありませんでした。あれは何と思い、その姿があったところで自転車を止めて周りを見てみたものの、もう何もなく、私はそのままこちらへ向かってきていた私がいたあたりで、いたあたりを通り過ぎ、店で買い物を済ませ、顔なじみの店の人にはあなたさっき来ましたよねなどとは言われませんでした。自転車の前ここと後ろの荷台に荷物を満載し、荷の重さに時々よろめきながら帰り道へ自転車を漕ぎ出し、行き道で
私を見たあたりに来た時に今や過去の自分となった行き道をやってくる私を見ることになるのかとも思いましたが、その私を見ることはありませんでした。あれはドッペルゲンガーというものではなくて、ただ少し先の時点の自分自身の姿を見たようでしたか。眠っている間にどこかに抜け出してしまった自分を見た人はいるのかななどと思ってはいましたが、眠っている間に少し先の時点へと飛んでいく、後日その姿を自分で見ることになろうとは。眠っている間にどこかに抜け出すことは今でも時々ありますが、自分で自分の姿を見たのはその時だけです。以上。で、ジーダ371、ナマゲサンコンド。ナマゲじゃ、それ名前じゃないですけどね、名前じゃないですけど、とりあえずこんばんは、はい、とりあえずね、もう他行全部やっちゃおうと思って今言ってんだけど、あともうちょっとなんですけどね、1時行っちゃったね、うん、まあどうしよう、まあ行くか、次ドドドド。タクラさんが居間に寝転がっていた時、縁側の方から見知らぬ女の子がドドドドドッと激しく足音をさせ駆け込んできた。そのまま彼女の目の前にやってきて、じっと顔を覗き込んでくる。人の家に勝手に上がり込んじゃダメよと注意しようと起き上がった。突然その女の子がタクラさんの右肩を拳で数回小突き回した。かなりの力だった。痛かった。正直頭にきた。コラと怒鳴りつけようとしたその瞬間、女の子はタグラさんの右手にある壁に走っていった。ぶつかると思った。その予想に反して女の子は壁の中にぬるりと入っていった。本当の子供じゃないのが分かってたらぶん殴っておいたのにと言って、タグラさんは口を尖らせた。以上。でジダ372、時計1時間ほど巻き戻せばいいよと。現実がね、気分は確かにいいんだけど、気分はいいんだけど現実がね、リンゴロードアゲインみたいにできればいいんだけど。で、次隣にいます。廃屋同然の玄関にボロボロの紙でそう書いてある。隣は墓地である。以上。隣にいます。意外といいこの2行で。次止まれ。夜の住宅街、本田さんは家まで自転車を走らせて、下り坂に差し掛かったとき突然服を引っ張られた。おわっと勢いのついた自転車から後ろに投げ出されそうになったが、なんとか踏ん張った。振り向くと小さな女の子がシャツの裾をしっかりと掴んでいる。叫び出しそうになった瞬間、トトッと目の前を猫が横切った。そのまま走っていたら今の猫を引いていただろう。あれを助けるために、そう思いまた後ろを振り向く。女の子がシャツを掴んだままアスファルトの道路に沈んでいくのが見えた。下に引っ張られ体がのけぞる。今度こそ思いっきり叫んでペダルを踏みしめると、本田さんは夜の坂道を猛スピードで漕ぎ切った。以上。次共食い。河野さんは一時摂食障害を患っていた。つらかったな。お腹は空いているのに食べ物が目の前にあると気持ち悪くなって、半年の間に体重は3分の2にまで落ちた。心療内科に通院したが効果は得られず、仕事を休みがちになり、やがてアパートの自室にこもるようになった。漠然と自分はこのまま死ぬのかもしれないなと考えていたそうである。きっかけだったのかなって思うことが一つだけあるの。拒食に陥る少し前、河野さんは夢を見たのだという。
運動場のようなところに10匹ほどの雑種犬が群れている。周囲は妙な閉塞感を感じさせる薄闇に覆われている。どの犬も深い絶望感のようなものを色濃く漂わせていた。しばらくすると群れの中から鋭い悲鳴が上がった。喧嘩かと思ったが、その鳴き方が尋常ではない。このぐらい闇に目を凝らした彼女は心臓が握りつぶされるようなショックを受けた。どうやら一匹の犬が仲間に食われているらしい。嫌だやめてと思った次の瞬間、全ての犬が一斉に共食いを始めていた。本当にね、怖い夢だった。なんていうか地獄っぽい。夢の中の彼女はちょうどモニター画面を見ているような状態に視点が固定されていた。自分の体は認識できなかった。声を出すことも逃げることもできない。永遠と続く凄惨な食事。何よりも恐怖したのは、増えていく死体に比して犬の総数が減らないことだった。もしかするとこの光景は永遠に終わらないのではないか。彼女の心を奈落のごとき絶望が支配した。しかし夢は唐突にぷっつりと暗転して終わった。ある日アパートへ見舞いに訪れた母親が眉を潜めたという。犬でも飼ってるのかって、ものすごい匂いなのにどうして換気しないんだって。本人は全く気づいていなかった。部屋を引き払うときに違約金を払わされたほどの周期だったそうである。衰弱していた河野さんは両親の説得もあって入院することにした。長期の休養が続いたため職場へは 退職願いの電話を入れた。音なく病状は急速に解放へと向かった。分かってるよ、言いたいこと。でもね、本当にそんなんじゃないの。入院したから治ったって考えるのが普通だよ。私の顔色を見て取ったのか、苦笑しつつ手を振る。家庭を持ち幸せに暮らす現在の彼女からは当時の面影を伺うことはできない。しかしほのかに彼女の方は緊張していた。ちゃんとしたところだったんだよ。河野さんはあの頃ペットショップに勤めていた。以上。で、ジータ373、聞かせていただいていますと。ああ、もうご丁寧に、そんな、まあ、ご丁寧にいただいてますとか別にいいんですけど、ありがたいことですけど、はい、まあ適当に聞き流しちゃってください、はい、まあありがたいことで、はい、で行きましょう。弔い暴走。元旦の日の出暴走って知らない？死んだ仲間のために走るのが弔い暴走。蓮見さんは若い頃暴走族に入っていた。ひろちさんっていう先輩がね、事故っちゃったんだ。数多くの武勇伝を持つひろちさんは地元のヤンキーたちに一目置かれる存在だったが、速度超過による自損事故で大破した愛車の白いスポーツクーペと共にこの世を去った。自慢の改造車でいつも彼女乗せてたけど、その時は誰も乗ってなかったのが不幸中の幸いでね。葬儀が済んだ後の週末に蓮見さんたち族のメンバーは弔い暴走を決行した。それらは彼らにとって最上級の追悼行事であり、盛大な祭りでもあったのだが、深夜に爆音を響かせ公道で蛇行運転を繰り返すなどなど、一般市民には迷惑この上ない。当然何台もの警察車両が出動するが、蓮見さんたちにしてみれば祭りに添えた花のようなものだった。派手に盛り上がったよ。いつもより全然でかい集会だからみんなすっげえ興奮してたね。祭りを終えていつもつるんでいる同士 4,5 人が蓮見さんの部屋に集まった。興奮冷めやらぬまま個人の話題になった時、誰かが思い出したように疑問を投げかけた。そりゃケツ持ちやってたの誰だ。最後尾の暴走車が道を阻んで警察車両を足止めすることを蓮見さんたちはケツ持ちと呼んでいた。事前に打ち合わせはあるが、最適な位置にいる者が臨機応変に引き受けることもある。その夜ケツ持ちをやっていたのは改造の施された白いスポーツクーペ。暴走やってる間はみんな夢中で気に留めていなかったんだよな。濃いスモークガラスの内側を見た者はいないが、皆が証言する特徴ある改造車はどう考えてもそこにあるはずのない車と合致していた。
みんな固まっちゃったよ。自分の弔い暴走でケツ持ちなんてさすがひろちさんだよな、とか言ってなんとか笑ったけど、鳥肌バリバリもんだったね。後日他のメンバーとも確認し合ったが、該当するような車で、当夜、参加した者はいなかったそうだ。でさ、それで終わりじゃないんだ。弔い暴走から数日経つと、今度はひろちさん自身を見たというものが現れ始めた。彼女の家の前に立ってたんだって。ひろちさんの彼女は家族と同居しており、部屋は2階にあった。日も落ちてカーテンを閉めようと窓辺に立った彼女は、自宅前の道路脇にある街灯の手前で自分の部屋をまっすぐ見上げる男の姿に気づいた。顔は暗くてはっきりしないのだが、間違いなく見覚えのある姿。日頃粗暴だったひろちさんにもともと怯えることもあった彼女は、帰ってきた恋人の佇まいに恐怖しか感じなかった。パニック状態の彼女は、族の OB でもあるひろちさんの兄に相談の電話をかけた。おい、ちょっと落ち着けよ。今から行ってやっから、とにかく落ち着けって。電話切るぞ。人心地について通話の切れた受話器を置くと同時に呼び出し音が鳴った。とっさに出ると電話の声はこう言った。なんで兄貴のところに電話なんかしてんだよ。彼女は受話器を放り投げた。それから後もしばらくは連れらの間でひろちさん目撃情報が飛び交ってたけどね。四十九日を過ぎる頃にはその姿を見たという話も聞かなくなったという。以上、次ドライブ。小田島君は数年前、当時付き合っていた彼女と夜のドライブを楽しんでいた。それでさ、いつもと気分を変えようと思って知らない道を流してたんだけど、小田島君の車は隣町へ続く農場に差し掛かっていた。水田と防風林しか見えない殺風景な道を延々と流していると、ひっと突然彼女が悲鳴を上げた。どうかしたのか。スピードを落としながら彼女の様子を伺う小田島君。しかし止まらないで早くスピードを上げてと聞き迫る彼女の声と形相に、小田島君は思わずアクセルを踏み込んでしまった。おい、何かあったのか。後ろから変な女がすごいスピードで追ってきてるの。もっと飛ばして。女？小田島君はバックミラーで後ろを確認するが何も見当たらない。小田島君は話を詳しく聞こうと車を街灯の下に止めた。ちょっと止まらないでって言ってるでしょ。彼女は声を荒げた。いや、だからどこに女がいるんだ。そう小田島君が言いかけたその時であった。いやーと彼女が悲鳴を上げると同時に車がぐらぐらと激しく揺れ始めた。なんだ、地震か。違うわよ、さっきの女が車を揺らしてるのよ。ほら。彼女は必死に車の外を指さすが、小田島君には何も見えない。だがバンと何かが車の助手席の窓ガラスを叩いた。明らかに普通の地震では絶対に起こらない現象だ。早く車を出して。分かった。車を発進させると揺れは嘘のようにピタリと止んだ。これには霊の存在をほとんど信じていなかった小田島君もさすがに何かがいると認めざるを得なかった。そして数分後、おい、まだついてくるのか。うん。彼女は念入りに確認しながら答えた。その言葉に小田島君は安堵するとゆっくりと車のスピードを落としていったが、その時である。ちょっと前見て。え、何かあったのか。彼女の声に小田島君がとっさにブレーキを踏み込んだその瞬間、ドンと鈍い衝撃が車越しに小田島君の体へと伝わってきた。やばい、人跳ねたのか。小田島君はすぐに外を調べたが、人はおろか猫の子一匹すら見当たらない。だが車のナンバーには明らかに何かを跳ねた痕跡が残っている。このままこの場を去るわけにはいかなかった。しかし、もう大丈夫よ、行きましょう。戸惑う小田島君に彼女は何事もなかったかのようにポツリと言った。どうやら俺は先回りしてきた幽霊を跳ねちまったらしいんだ。修理には3万もかかるし、参ったよ。彼女の話によると、小田島君が跳ねた幽霊はそのまま空気の中に溶けてしまったらしい。
現在小田島君はその彼女と無事ゴールインし幸せな家庭を築いている。以上で、次鳥の人。
牧内君は学生時代1ヶ月の予定でイギリス旅行に出かけた。お金はあまりないので、まず食事代と宿代が節約される。その日泊まったのもかなり古い石造りの宿だったという。もちろんアンティークなという意味ではない、ただ単に古いホテル。部屋は狭くすすけたように暗かったが、まあ寝るだけだしと牧内君はあまり気にしなかった。夜中、牧内君はちらちら瞬く小さな明かりに目を覚ました。スタンドの明かりは消してから眠ったはずなのに、ツーンと漢方薬のような匂いが鼻を刺した。急いで体を起こそうとするが、しびれたように動かない。苦心してやっと首だけを明かりの方に向ける。ろうそくとおぼしき明かりの中、男が立っていた。男と呼ぶべきだろうか。長いマント、そして頭部をフードで隠した人影は後ろを向いている。強盗か。混乱しきった頭の中でまずひらめいたのはそれだけ。しかし人影が振り向いた瞬間、牧内君は凍りついた。鳥男だ。それはそう表現するよりない異様な格好をしていたという。フードと思っていたのはマスクでした。しかも巨大なくちばしがついた鳥のマスク。場合が場合ならむしろ滑稽な姿に映ったかもしれない。だが鳥の人は英語らしき言葉を数語喋り、牧内君の方へかがみ込んだ。手にはナイフ。限界でした。牧内君はあらん限りの力を振り絞り暴れた。いや、暴れようとした。もどかしいほどに体が動かない。そこで意識が途切れた。翌朝、牧内君は部屋のドアを調べたが、内側からしっかりと鍵がかかっていたという。夢だったんだろうと思いたかったのだが、部屋の中は例の漢方薬のような匂いが充満していた。あとはろうそくですね。類滴が数個シーツの上に残ってました。無論部屋にろうそくは置いていない。牧内君が鳥の人の正体に思い当たったのはさらに数ヶ月後のことである。西洋史のレポートを書こうと資料を当たっていたんですが、中世ヨーロッパをペストが席巻した。治療に当たったのは鳥のようなマスクをつけた医師たちだったという。くちばしの部分に薬草を入れて感染を防ぐんだそうです。当時ペストの主な治療法は無血だった。何血で以上なんですけども、読めない。わかりません。ペストの治療法は何なんですかい。はい、で次行きましょう。泥に濡れて、なし。鈍感、なし。よし、これで他行全部今日読みました。たからとまであるやつね。はい、もう時間がないです。さっさと終わんないとまずいです。自分も明日仕事です。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、今日の、録音ファイルも含めてですね、まあ、片っ端からいろんなものやってるんで、自分はてかそろそろ自分4年が終わり、5年目に入りますよ配信。まあいろいろやってきたんでですね、そういったファイルを、ファイルバンクにアップしてます。はい、で今日のやつもアップしたいと思います。もしよかったら落として聞いておくなましということで、この辺で終わりにしたいと思います。ずいぶん遅い時間になっちゃいました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺でもうさっさとやばい寝ないと。というわけで、じゃあこの辺でバイバイ。